絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。2021年1月から音声教材に新しいコーナーができました。その名も横山信弘のベーシックスキル講座です。もう一度お伝えします。横山信弘のベーシックスキル講座です。どうぞよろしくお願いいたします。これは組織営業力をアップするために必要なベーシックスキルを学ぶ講座です。当社のメイン商材の一つであるベーシックスキルプログラムは、必須科目であるマインド、プレゼン、ヒアリング、リーダーシップ、営業マネジメント、営業戦略の6つの講義で成り立っています。それぞれの講義を受講した後テストを受けていただき、そのテストを合格すると選択科目であるプレゼン応用、ヒアリング応用、リーダーシップ応用、新規開拓基礎、新規開拓応用、営業効率化、営業時間管理、プロセス構築、営業マーケティングといった講座を、それぞれ選択し受講することができます。こういったスキルプログラムです。この横山信弘のベーシックスキル講座は、本プログラムのエッセンスを味わってもらうために、横山がそれぞれの講義のトピックを一つだけ取り上げて解説する講座です。それでは今回は営業リーダーシップ基礎の講義から、部下に仕事を任せるテクニックというトピックを横山視点で解説します。どうぞよろしくお願いいたします。で、この営業リーダーシップ基礎という講義の中に、先ほども言った通り、部下に仕事を任せるテクニックっていうトピックがあるんですけどね、私もこの営業スキルアップ、講座の、リーダーシップ基礎、これをですね、研修講師として受け持ったことがあるんですよ。で、部下にね、仕事を任せるテクニックということで、いくつかエッセンスをお話しさせていただいたんですけども、今回は特にその中で、仕事の目的と目標を共有できていない、こういう人がですね、なかなか仕事をね、部下に任せられないよねという、こういうの話があるので、ここを解説していきたいと思うんですね。つまり、なかなか部下に仕事を任せられない人っていうのは、部下とこの仕事の目的と目標を共有できていないんじゃないかということです。これを聞いてるね、皆さんも身に覚えがあるかもしれないなというふうに思います。で、まず目的の話なんですけど、目的なんて分かってますよっていう人もいるかもしれませんが、これね、ロジカルシンキングとかね、そういった方向で今回は、解説していきたいなというふうに思うんですね。例えば、なぜ何々がこうなのか、という問いかけがあったとしますね。例えばですね、会社の中に、営業組織があって、で、営業組織が3つに分かれているとしますね。皆さんの部署はどうなっているか分かりませんけども、例えば営業第1課、第2課、第3課、第1課、第2課、第3課、それぞれ営業部があって、で、会社の営業部の成績が落ちている、つまり会社の業績がね、徐々に落ちているということで、社長が問題視してるとしますね。で、これを何とかしなくちゃいけないと社長が言ったと。で、営業力を強化しろとかね、言うかもしれないですね。もっと言うと、営業部の方が、いや、うちの問題ですかとかね、商品の問題じゃないですかとか、いや、同業他社も調子悪くしてるんで、うちだけの問題じゃないですよ、外部環境はこれぐらい激変してるもんだから、それ仕方がないんじゃないですかとかね、言ってくる人がいるわけですね。で、ここで重要なのは、なぜ営業部というか、その会社の業績が落ちたのかということなんですよね。ここってすごく重要なポイントで、実際にそのなぜ、つまり理由は何かというと、外部環境が変化したのか、それとも扱っている商品とかサービスの魅力が落ちてきたのか、それとも営業部の力が落ちてきてるのか、 まあいろいろあると思うんですね。営業部の力といってもいろいろあると思うんですけど、ここでね問題をね特定していくっていうことが重要で、実際にいろいろと調べてみると営業部の問題だということが明らかになったとしますね。まあここは詳しく言いません。営業部の問題だということが明らかになりましたと。でじゃあ営業部全体の問題だったのかというと、いやそうではなくって、営業部第1課、第2課、第3課、3つあって、どうやら営業部の第1課の問題であると。でこれがなぜそう言えるのかということですね。つまりなぜに答えるその返答っていうのは実は2種類あるっていう話を今回したいんですよ。これ日本語と英語だとそうならないらしいんですね、本を読む限りだと。なぜ営業部の第一課の売り上げが落ちている、これが問題なのかということなんですけど、それを問題として、言えるのは、その論拠は何かというと、営業部全体でも数字は落ちてるんだけど、とりわけ第一課の売り上げが落ちてる。つまり第2課第3課と比較しても、というか第2課第3課は実は売り上げは落ちていない、もしくは微減だとしますね。でも営業第1課はぐっと落ちてるとします。つまり落ち幅が違う、だからこれが問題だという、つまりなぜこれが問題なのかというこの問いに対する返答は、営業第1課の売り上げが落ちていることが問題である。なぜかというと、第2課第3課と比較しても著しく落ちているからだということですね。でもう一つのなぜという問いかけに関しては、原因っていうのがあるわけですよ。つまり営業第1課の売り上げが落ちている、なぜなんだといったときに、営業第一課の上司が別の業界からやってきたマネージャーで、そのマネージャーのマネジメントのやり方に問題があった。これまでのやり方とは全然違うやり方を始めてしまったものだから、メンバー、営業第一課のメンバーたちが混乱してしまったと。だから営業第一課の売り上げが落ちているということですね。これ日本語で言うと、なぜに対するどちらも答えなんですよ。もう一回言いますね。なぜこれが問題なのかといった時に、営業第1課の売り上げが第2課第3課と比べて著しく落ちてる、だからこれが問題なんですよっていうのと、一方で、営業第1課の上司が別の業界からやってきちゃったもんだから、だからこれが問題なんですよっていうのと、まあ、こういうことですよね。で、前者のが目的思考で、後者が原因思考だという、ちょっとね、小難しい話をしたいと思うんですけど、つまり、営業第一課の売り上げが落ちている、これって問題だよね、というのは原因ではないんですよ。原因ではない。けれども、これが問題であるという論拠にはなっているということですね。つまり、論拠と原因は違うという話。つまりこれ落ちてるっていうことは非常に問題である。じゃあ落ちているのはなぜかというと、マネージャーの問題であったと、こういうことなんですよね。ですのでここってすごく重要なポイントで、よくありがちなのは、なんでこうなってんだって言った時に、なんでかって言ったら、そりゃね、マネージャーの問題でしょうとかっていうのはあるんだけど、そうじゃなくって、そもそもこれが問題であるということがなぜなんだということなんです。つまりこれが問題であるっていうことがわからないっていうことは、つまり目的が分かっていないということなんですよね。そうなるとどうなるかっていうと、これ自体が問題ではないという話になってくる。じゃあこれ自体が問題ではないというふうになっていくと、どうなるかというと、問題意識っていうのを持たなくなってくるということですね。つまり営業第1課の売り上げが落ちてますよと言った時に、いや落ちてるのは確かにそうなんだと、でそれが マネージャーの問題であるってこともマネージャー自身が分かってると。だけどそれって問題なんですかっていうことがあるわけです。それって本当に問題ですかと。でいろいろね、しょうがないじゃないですかって言ってしまうと、そうなっちゃいますよね。だから目的って何ということなんですね。目的がはっきりしているんであれば問題意識を持つんですよ。これ自体が問題でしょということなんです。ここご理解いただけますでしょうか。つまり仕事を任せられないリーダー、上司っていうのは結局はこの仕事の目的って何かっていうことを正しく共有できていない。正しく共有できていないとどうなるかっていうと、さっき回りくどい話をしたんですけど、結局はそれが問題だっていうことが分かんないということです。つまりその現象の原因っていうのは言えるわけですよ。これってなんでこうなってんのって言うと、あ、それはこうこうこうだからですよと。いや、それは原因が分かってんだったら対処しろよってね、言われても、いやー、まあ本当にやんなきゃいけないんですかっていうふうに言ってくる人っていうのは目的が分かってないということなんですね。なのでこう目的をね、正しく共有できていないとリーダーっていうのはなかなか部下にね、仕事を任せられないということになるわけですね。つまりね、リーダー自身がこの仕事の目的っていうのは、まあ、そもそも当然会社の業績を上げるとか、付加価値をアップさせるとか、お客さんの満足度をアップさせるとかね、そういうことかもしれないんだけど、でもさらに言うと、その目的っていうのはこの部下を成長させるためとか、この部下の市場価値を高めるためとか、もしくは仕事の生産性を上げる、組織全体の生産性を上げるためにリソース配分をしっかりやると、それが目的だということが上司が分かってるし部下も分かってるっていうんであれば、当然上司は部下に対して気持ちよく仕事を任せられるわけですよ。この仕事やってちょうだいよって言われた時に、なんで僕がやらなくちゃいけないんですか、なんで私がって言えなくなるわけですよ。いや、なんでって、あ、そうかと。そもそも目的って何かと言ったら、我が組織の生産性をアップさせることだったなとか、あ、確かに自分にこれだけの仕事量を任せて、自分のスキルアップであったりとか、そういったことを促す目的があるんだよな。だから、まあ、ちょっと大変なんだけど、難易度は高いんだけど、もしくは最近仕事いっぱいいっぱいで残業もちょっと増えてきたんだけど、ちょっとここは踏ん張んなきゃいけないんだよなとかね、こういうことなんです。ですからなかなか任せられない人っていうのは、なんかね、こうやってちょうだいよと、悪いなみたいな感じになるわけですよ。あの、本来は自分がやらなくちゃいけないとかね、本来は君がやるべき仕事がないじゃない、本来は君がやるべきね、仕事じゃないかもしれないんだけど、でもちょっと助けると思ってやってくれよみたいな感覚で言ってるから任せられないということが多いということですね。ですので、必ずですね、目的っていうものを共有するっていうことがとても重要であるということですね。部下に仕事を任せるという意味では、常日頃からそれをね、面談であったりとか対話とかでお話をしていくってことがとても重要だと。まあ、目線をですね、やっぱり上に持っていく、視座を高めるって私はよく言うんですけど、視座を高めていくことによって目的思考に行くということですね。目的ってどうしても上目線になるじゃないですか。原因思考になるとどうしても目線は下というか後ろになりますよね。なんでこうなるんだっけと言って過去を振り返りがちですよね。過去に原因があるから、これなんでやれって言ったらっていうかっていうと、上司がやれって言ったからやったんじゃないですかみたいなね。いや、そもそも君を育てようと思って、今のままだとあなたの市場価値は上がらないし、会社に貢献してるとはとても言えないものだから、もっとこういう仕事をね、やってさらにスキルアップとか仕事のね、効率化を図っていかなくちゃいけない。そうでないと君全然貢献してるとは言えないんだよということですね。それをちゃんと言わなくちゃいけないのに、本人はなぜその仕事をしてるのか、その目的を考えずに原因ばっか考えちゃうわけですよ。なんでやってるかって言ったら、課長がやれって言ったからやってるわけであって、なんでこれやらなくちゃいけないんだってこうなるわけですね。 なので、ブーブーブーブー部下がね、言ってると上司がなかなかその人に仕事を任せられないっていう感じになっていくので、まあ繰り返しますけども、目的っていうものを共有するということです。で、なおかつまあもう一つのポイントが目標であるということなんですけど、まあ目標は分かりやすいですよね。目標と目的の違いっていうのは分かると思うんですよ。つまりあなたの市場価値を高めたいんだとか、あなたの成長を促したいんだとか、もしくは組織全体の生産性を上げたいんだっていうのは、まあスローガン的な話なんですよね。で、目的っていうのはこういうちょっと抽象度の高いスローガン的な話でもいいんですけど、でもやっぱり定量的な数字で推し量っていかなくちゃいけないということがありますよね。なので、どのような状態になることによってその部下が成長していくのか、どのようなことになることによってこの組織の生産性が上がっていると言えるのか、リソース配分がそこそこ適切になっていったのか、それを数字で表現できるといいですね。なので、この1年間でこの状態に持っていこうとか、この2年間3年間でここまで持っていこうっていう、一緒になって頑張っていこうよと、そのためにはこういう仕事やっていかなくちゃいけないよね、こういう仕事は率先してやっていった方がいいよねという話になるわけですね。そうするとすごくね、部下に仕事を任せやすくなるということですよね。すべてにおいて目的目標にまあ向かうような仕事にならないってことは当然あるわけなんですけど、でもこれを共有することによってリーダーといいますか、上司は部下に仕事を任せやすくなるし、部下もあ、なるほど、これで任せられるんだなっていうふうに、まあ理解されやすいですよね。理解しやすいですので、ぜひこういうことをねやっていただけたらいいかなというふうに思います。ですね、アタックスセールスアソシエイツは先ほど言ったようにベーシックスキルプログラムというものがあります。これは当社のメイン商材である余材管理トレーニングプログラムのオプションのようなものですね。我が社はね、余材管理をやるにはまだまだちょっとね、ベーシックな基礎的なマインドというか、マネジメントというか、リーダーシップというか、コミュニケーションというか、戦略立案というか、プロセス構築というか、まあそういったものがね、まだまだ知識とかスキルっていうのはないので、まずそこからやりたいんだっていうところもあれば、余材管理のトレーニングは受けたんだけれども、改めて組織のリーダーとは何か、マネジメントとは何か、戦略とは何か、マーケティングとは何か、こういったベーシックなスキルっていうものを身につけたい、まあそういったね、ニーズが、ね、非常に多いわけですよ。で、それをパッケージ化したものがベーシックスキルプログラムですので、またね、ご関心がありましたらぜひお問い合わせをいただけると嬉しいです。それではですね、また次回の音声教材でお会いしましょう。ありがとうございました。